少し不思議ナイト。この番組では藤子 F 不二雄先生の少し不思議な物語について楽しくおしゃべりします。
はい、皆さんこんばんは。ゆうすけです。
さっぱです。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、一周実は空いてしまってるんですよ。
はいはいはいはい。
ちょっとねバタバタしてね収録がねできなくてね、なるべくね、うん、間抜けはないようにしたいなと思うんだけど、まあこういうこともありますと。
まあまあまあまあ、そうですね。
で、ツイッターの方ではね、
はい、
お休みしますっていうご連絡ができたんですけども、
うん、
よくよく考えるとね、これ聞いてくださってる皆さん全員ね、ツイッターやってるわけではないから、
うん、
ツイッターされてない方は、こう、その休みのね、お知らせができなかったなと思ってしまったなと思って、これなんとかならないもんですかね。
難しいですね。
ね。
うん。
まあ、なんで、ぜひぜひ、こういった、配信周りのね、情報とか、
はいはいはいはい、
まあ、それにまつわるなんかこんな作品が公式で出ましたよみたいな話とかも、うん、少し不思議ナイトのツイッターの方でねお知らせしてるので、うんうんうんうん、よろしければまだフォローされてない方とかはよかったらフォローしていただいたらね、そういう情報は届きますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、
はい、というわけで一周空いちゃったので話したかったことがちょっと溜まっておりましてですね。
はい、はいはいはいはい、どうぞ。はい、
皆さんずっと気になってたと思うんですよね。ゆうすけは映画に行ったのかどうか。
ああ、はいはいはいはい。ね、うん、確かに。
早くそれを聞きたいってみんな一週間待ってたと思うんですけど。
まあ、はいはいはい。
のび太のリトルスターウォーズ1985年のリバイバル上映、行ってまいりました。
おー。
いや、何回もね、見てる、まあ、作品ではあるんですけども。
はいはい。
やっぱりね、映画館で見れるっていうのは今しかできない体験だし。
うん。
やっぱ良かったなと思います。本ちゃんであるね、今年3月にね、この3月に公開されるので、
うんうん、
まあ、そちらの方もまあ楽しみに迎えたいなというふうには思っております。
はい。
で、嬉しかったのが親子連れで来てるお客さんもいてはって、
はいはいはいはい、
親世代がファンなんだと思うんですよ。でもちろん劇場にはリメイクする今度公開される方のポスターがまあバーンと貼ってあって、
はい、
で終わって、まあ、出てくるじゃないですか。で、僕なんかすごい余韻をかみしめてるわけですよ。
うん、
わあ、もう最高やわ、でも少年期最高やわとか言いながらね。
うん。
そしたらその親子でね来てる人の、まあ、子供とかがこれ見て、はい、あ、これ一緒ってみたいな感じでほら喜んでて、
うん、
で、また見に行きたいって言ってね、その子きっと多分3月になったらまたね、
うん、
のび太のリトルスターウォーズのリメイクの方また見に来るんだろうなと思うと、なんかちょっと嬉しいなっていうか。なんかそういうね、本当に今ね映画シリーズ振り返ってますけども、映画だけでも42年経ってますし、
うん、
1世代じゃなくて 1.5、 2世代は言い過ぎかな、まあそれぐらいでも幅広い年代の人にね、
うん、
世代を超えて親しまれるようなね存在になってるんだなっていうのを実感しましたね。
はいはいはいはい、いいですね。
で、もう一つ、ごめんなさいね、もう一つ。
はい。
今、11月30日に収録してるんですよ。夜のまあ10時くらいですね。
うんうんうん。
で、僕いろんなこの情報もこう張り巡らせてるわけですけどね、藤子 F 不二雄に関しては。
はい。
コラボグッズっていうのがまあまあ時々出るわけですね。
はいはいはいはい。
で、まあ、古くは、ドラえもんとなんかグッチのコラボがあったりとか、
うん、ああ、ありましたね。
なんかすごいのありましたね。
はいはいはいはい。
これうん十万みたいなんで、ドラえもんのイラストがあしらわれてるみたいな。
はい。
あんなんはさすがに買えないけどね。
うんうんうん。
で、今回見つけてきたのがベレー帽が出るんです。今度。
ベレー帽？
ベレー帽。もうベレー帽といえばもうね、
うんうんうん、
藤子不二雄先生じゃないですか。
まあそうですね。
ね。はいはい。いや、なんかちょっとこれは来たぞとちょっと自分の中で響くものがございまして。
うん。
それがどうやらね、藤子 F 不二雄ミュージアムのオンラインショップの方に並ぶっぽいんですけども、それが12月1日かららしいんですよね。
あ、じゃあもう
数時間後なんですよ。
あーあーああ。
これちょっと日付変わる瞬間頑張らなあかんかなと思って。
はははは。はいはいはいはい。
そうそうそうそうそう。 で、ちゃんと、はい。さっきまで紙に取ってました。
ああ、もう、バッチリですね。
なんで、まあね、皆さんがこの配信を聞く頃にはもう、とっくにね、日付は過ぎてるんですけど、
はいはいはいはい。
12月1日あたりにユースケがなんか騒いでたら、これやったんやなって思ってください。
はい。いや、頑張ってください。
はい、というわけで、じゃあ本編というかね、
はい。
ずっと続けてるシリーズの方に話を戻そうと思うんですけども、映画ドラえもん40作品を振り返ろうということで。
うんうん。
今回3回目になりますね。1992年から1997年。
はい。
この1990年代っていうのが、まあ、前回もちょろっと言ったんですけども、はい、ちょうど、ユースケのリアルタイム世代な感じなんですよ。
うんうんうん、うん。
子供の時に見てたなっていう。
うん。
なので、これからね、紹介するラインナップっていうのはすごく思い入れがあったりします。
はいはいはいはい。
というわけで、今回紹介する一つ目は、1992年、映画で言うと13個目になるんかな、の作品です。はい、じゃあ予告編いきます。
あ、お願いします。
天国を作る？ついに完成した僕たちの王国。雲の上には、絶滅動物の住む別の天上世界があった。人類の運命をかけて、天上世界に繰り広げられる僕たちの新しい大冒険。ということで、1992年3月7日公開、のび太と雲の王国という作品ですね。
はいはいはい。
雲の上の世界っていうのが舞台に今回はなってますと。
うんうんうん。
なんかほら、雲って僕たちは知識としてさ、水蒸気でできてて、実際につかめないものやっていうのは知ってるじゃないですか。
うんうんうんうん。
だけどこれ先生も言ってるんですけど、昔の人っていうのはそこが上に乗っかれるというかさ、こう空にぷかぷか浮いてて、うんうん、でその上に神様が住んでるとか、
うん、
まあ、いろんなまあ神話であったりとか伝説であったりとかおとぎ話であったりとかっていうことの舞台にやっぱなってますよねと。
はいはいはいはい。
そういうところからこう想像力を膨らませて、描かれたのがこの雲の王国という話なんですね。
なるほど。
雲が行くのはという武田鉄矢さんの歌もまあ印象的ですと、うんうん、で、物語の冒頭で、
うん、
先生、神様が乗ってる雲っていうのはどの辺にあるんですかって聞くんですよね。それが小学生のする質問かと怒られるわけですけど。で、まあ、ドラえもんとね、その雲固めガスというものを使って、実際に雲を固めて、はい、その上に乗っかったりとかできるガスがあるからね。まあそんなんでも雲の上で僕たちだけの国を作ろうっていうことでみんなで遊ぶんですけども。
うん。
これね、すごい勉強になったんですよ。これ僕見てたのが小学生の時なんですけど。
はい。
ドラえもんのその道具を使うにも資金がかかるんですよね。
うん。
うん。ってなった時に、
うん。
こうみんなでお小遣いを出し合うわけですよ。
おー、はいはいはい。
ね。うん。
うん。
で、その時にヒントにしたのがね、
うん。
株なんですよ。
ん？
そう、みんなでいくらずつ出し合って、
うん、
多く出した人にはこうバッグが大きいみたいな。
うんうんうんうんうんうん。
だからスネ夫はね、じゃあ100株買うよみたいなことを言うわけですよね。
はい。
だからあーって株主様ってなって、株式王国なんです、うん、これ。そう、そういうなんかお金を出す時の仕組みなんかもちょろっと入ってたりして、すごい勉強になってね。うん、
はい。
僕、この映画で、その株っていう存在を知りましたね。
うん。
まあ、そんな、ちょっと知識をね、入れてくれるのも、まあ、藤子作品のすごく、子供向けのね、お話の面白いとこだなっていうふうに思います。
はいはいはいはい。
あとは、うん、これなかなか後半の展開ですけどもね、
はい。
なかなかハードでね、ドラえもんが故障というか、
うん。
渋滞に陥って離脱するんですよね。
え？
そう、だから子供たちだけで問題に立ち向かわなければいけないっていう危機的な状況が描かれたっていうのも印象的ですね。
うん、うん、うん、うん。
もうなんかほら、頼りになる存在じゃないですか、なんだかんだで。
そうですね。
まあ言うても、子供たちよりも一つやっぱ知識を抜けてたりするからね。こう、
はい、
選挙区をリードしてくれたりするんやけど、そのドラえもんがいなくなるみたいなね、シーンが出てきたりとか、うん、ハラハラしたりとか。
うん。
あとは、予告にも出てたんですけども、
はい、
絶滅動物が雲の上に住んでるっていう展開になってるんですよ。
うんうんうん。
絶滅動物って例えば、なんでしょう、マンモスとか。
うん。
地上ではね、もういなくなったと思われてるのがいるんですね。
はいはいはいはい。
で、前回の90年代の作品を紹介した時にもちらっと出たんですけども、例えばアニマルプラネットっていうのが環境破壊をすごくテーマにしてるって話があったと思うんですけど、
はいはいはいはい。
やっぱりね、この頃もね、この自然保護みたいな考えがすごく言われてた時期なんですよね。まあ、絶滅した原因っていうのはいろいろあるけども、やっぱりその人間が乱獲しちゃったとかさ、マンモスとかも。まあ、そんなのがあるわけじゃないですか。
はい。
それが実は雲の上の世界である存在によって保護されてたみたいな展開が出てきたりとか、
うん、
環境破壊による、まあ、自然の怒りみたいなところも割とテーマに出てきて、うん、それがあるシーンですごく壮絶な展開につながって、
はい、
まあ、ネタバレはちょっと避けるんですけども、うん、とある自然災害によって街が滅んでしまうようなシーンとかも出てくるんですよ。なんで、まあ、自然災害でね、はい、すごいことになってしまうっていうのはちょっと最近の日本でもあったことなので、まあ見られる時にはちょっと配慮がいるかなっていう感じはします、正直。
なるほど、
うん、でお話の中の展開でもそんな風にいろいろあるんですけども、
はい、
前にほらパラレル最有機の話をした時に作者の体調不良で書けなかったみたいなのあったでしょう。
はいはいはいはい。
この時もね、先生ちょっと調子良くなくて、
うん、
連載のねラスト2回っていうのは書けなかったんですよね。で、絵物語っていう形で、イラストに、こう、文字を書くような感じで、保管されたっていうのがあって、原作が完結する前に映画として公開されたんです。でも、先生としてはやっぱり、お話は漫画っていう形で完結させるべきっていう思いが強かったので、後追いでね、書けなかったラストの展開っていうのを漫画に起こして、この雲の王国っていう作品が完結したのは映画が公開されてから実に2年経ってからなんですよね。まあ、みたいな、そういう、まあ、当時の連載事情の話も出てきたりしてましたね。
なるほど。
でもね、いろいろそういう絡んでるとはいえ、お話自体はすごくわかりやすいし、やっぱり子供に向けてそういうちょっと難しくなりそうなテーマとかを、教えてくれるようなストーリーラインだったりするので、
はい、
すごく見やすくて楽しいです。はい。で、次がですね、1993年になりますね。
はい。
かつてその惑星の人々はあらゆる仕事をロボットに任せて優雅な暮らしを送っていた。だが、
はい、
ね、僕たちの前に現れた謎の少年サピオ、そしてブリキンホテルの地下に広がる大迷宮の秘密とは。ハラハラドキドキ超スペクタクル大活劇ということで、1993年3月6日公開、のび太とブリキのラビリンスというお話です。ラビリンスっていうところは漢字で迷宮って書いて、ラビリンスっていうルビーが振ってあるんですけどもね。
はい。
で、この映画の主題歌は島崎和歌子さん、何かきっといいことあるというね。
はい。
僕、この方はもう完全にもうタレントさんとしていろんなバラエティ番組にね、出てる方っていうイメージがあったんですけども、1993年、この当時は、
はい、
この当時はちょっと失礼やね、まあ、アイドルというか、歌っておられたのでね、こう今思うと、あ、この歌声、この人なんやって感じはするんですけども、まあ、それはそれとして、この映画はですね、
はい、
ドラえもんっていうのが、割と便利な道具出してくれる存在じゃないですか。
まあまあまあまあ、そうですね。
そう。で、冒頭に道具ばっかり頼ってるとダメな人間になるぞ、みたいな会話が出てくるんですね。
はい。
で、まさにそういうお話なんですよ、これ。このサピオっていう少年が言ったらゲストキャラクターなんですよ。
うん。
この子、まあ子供なんですけど、
うん。
カプセルの中にいるんですよね。
カプセル？
そう。で、そっから出て自分の足で歩こうとするとすぐに倒れてしまうんですね。
え？はい。
うん。予告にあったように、便利なロボットたちに、自分たちの苦労すること、仕事とか、例えば工場で物を作るとか、畑耕すとかっていうのをずっとずっとやり続けたがゆえに、どんどんどんどんこの衰えてしまった人間なんですよね、彼は。
ああ、はいはいはいはい、なるほど。
道具に頼りすぎた人類っていうのがどんな未来を迎えているかっていうのが描かれるというね。そうそうそうそう。まあ、そこまでもちろん重いテーマではないんですけど。
はい。
まあ、そういうのが、まあ、テーマとして描かれてると。
うん。
で、まあ、見た目は可愛いブリキのおもちゃたちが敵なので、
うん。
まあ、ガチャガチャワチャワチャして楽しい雰囲気ではあるんやけども、 はい、映画ドラえもんのどことなくちょっとこの不気味な雰囲気っていうのがこの作品にもあって、
うんうんうん、
ブリキンホテルっていうところに泊まるんですよ彼らは、子供たちは。
はい。
でもそこのホテルには秘密があって、そのホテルの地下にそのラビリンス、うん、迷宮があるんですけども、
うん、
それがまた怖いんですわ、
うん、
雰囲気も怖いし、デザインもなんかすっごい、なんていうんやろ、怖いにギョロッと睨むような顔面が牙を向いてるような入り口をしてて、でそこに潜入してね、
はい、
中にあるものを取ってくるっていうシーンがあるんですけども、
はい、
あの BGM から薄暗さから効果音から全部怖いという。
ああそうなんだ。
うん、なんでまあまあインパクトの強いような映画ではありましたね、はい、
うん。
ただあのこの映画でこうすごくファンの間で、ファンというかドラえもん好きな通な人の間でよく語り継がれるのが、
はい、
ホテルに到着するじゃないですか、
はい、
だからホテルマンみたいな人たちが出てくるんですよ。ようこそいらっしゃいましたって言って、
うん、
受付係の人とか、
うん、
ボーイさんとか、
うん、
あとはあの荷物運び係の人とかいるんですけどね、
はい、
で荷物をくださいとかって言うんやけど、いや僕たち荷物なんて持ってないよ、うん、子供だし、
うん、
いやそれじゃ困るって、僕の仕事がなくなっちゃうよって言って、そのピエロの人が言うんですよね。
はい。
でそこでドラえもんが出してくるのが、仕方ないなーって言って、これが伝説の秘密道具、荷物運び用荷物って言って出すね。
ちょっと待ってくれ、なんだそれは。
もうこの荷物運び用荷物っていうのはもう散々ネタにされまくってますね、
うん、いやこれはされますよ。
まあドラえもん気の利く道具持ってるよね。
まあ確かにそうですね。
ちょっとあの話外れるけどさ、何のためにあんねやろこのあの道具みたいなの結構あるよね。夢確かめ機って言って、うん、ほっぺたつねってくれるだけのやつとかね。
ああありますね。はいはいはいはい。
まあそういうね、このギャグというか、
うん、
面白い展開もまあ有名なやつですね。あとは、
うん、
まあこれ本当にラストのラストの展開なんで、もう知ってる人だけこれ聞いて笑ってもらったらいいんですけど、
はい。
あの、イートーマキマキ、イートーマキマキが有名です。
ん？
はい、次行きましょう。
おー、はい。
まあ、あの、思い出込みなんでね。あ、知ってるっていう人だけ今のは笑ってもらったらいいです。
なるほど、なるほど。
はい、続きまして、ですね、行きましょうか。1994年の作品ですね。
はい。
この作品はですね、映画でいうところの15番目になるんですよ。
うん、うん、うん。
で、まあ、記念碑的な雰囲気が、こう、演出されるのはなんとなくイメージできるじゃないですか。
まあまあまあまあ、はいはいはい。
そう、夢の中でね。
うん。
ぼーっと暗い夜の中を鬼火みたいなものがこう揺らめいてるんですよ。
うん。
で、そこにかっこよく丘の上にある男の子が立ってて。
はい。
さあ行くぞ。
うん。
覚悟、行くぞドライオンとかって言いながら、なんかこうドラえもんみたいなライオンにまたがりながら、うん、いやいや、キンキンとか言いながら、あの剣を振り回して、こう敵をバタバタ投げ倒していくと。
うん、うん。
今年の映画はこれで決まりだって言って、のび太の黄金ハットって出てくるんやけど、
うん、
違うってドラえもんに一掃されて始まるのがこの15番目の、はい、のび太と無限三剣士というお話。
おー、はいはい、う
ん。のび太の夢の中だったんですよ、さっきのね、大活躍シーンは。で、これがですね、夢の中で繰り広げられるファンタスティックドラベンチャーということで。
ドラベンチャー。
ドラベンチャーです。
はい。
妖霊軍の魔の手から夢の国を救うため、白金の剣士、ノビタニアンは行くという感じで、
うん。
うん。アレクサンドル・デュマペールの三重士というお話があるんですけども、
はい。
三人の剣士が活躍するファンタジーのお話なんですけども、これも、あの、藤子先生すごく好きで、
うん、うん、うんうん。
まあ、これをモチーフにしたお話なんですよね。
はい。
で、ノビタニアンっていう風に言ってたんですけども、
うん、
あのこの三重士の中ではダルタニアンっていう主人公なんですよ。
はいはいはい、なるほど。
まあまあまあ、もじってるというかね。
うん。うん、
すごくね、わかりやすくて、完全懲悪の冒険物語って感じですよね。
うん。
で、無限三剣士というタイトルの通り、夢の中の世界が舞台っていう、ちょっと特殊な感じ。
うん。
まあ、夢の中でぐらいヒーローになりたいという、すごく、なんて言うんでしょう。のび太の、なんて、いじらしい夢というか。
はい。
まあ、それを、まあ、叶えてやろうっていうことで、ドラえもんが、気ままに夢見る気というね、道具を出してくれて、
うん、
それを使うと、自分の好きなように夢を見れるんですよ。
はいはいはいはい。
なんかね、ゲームソフトみたいになってて、
うん、
で、その中に無限三剣士っていう新作ソフトがあるんですけども、
はい、
起動した世界の中で冒険するっていうのがこのお話なんです。なので、
はい、
夢の中なんですよ全部、
うんうんうんうん、
で目が覚めたらもちろん現実に戻ると。
うん、
うん、ただもうね、恒例のちょっと不気味な感じでいくと、
はい、
あの夢の中の世界と現実の世界がどんどんどんどんこのごちゃごちゃになってくる恐怖みたいな演出があって、
はい、
若干 SF 短編っぽさがあるかなこれは。
へえ。
ただ藤子先生この作品について言ってるのが、
うん、
ちょっと難しかったなって振り返ってるんですよね。
ああ、ね、はいはいはいはい、
うんうん、で本当はその夢の暴走みたいな感じで、うん、夢の中の存在が現実世界にも出てきてみたいなお話をちょっと考えてたんだけど、
うん、
大長編ドラえもんの大きなテーマとして共通してるのは、子供たちが、まあ、どんな大冒険を繰り広げようとも、
うん、
もっといた現実世界には影響を及ぼさない、
うん、
で、まあ、大人たちはそんな大冒険をしてきたなんて知る由もないというね、
うん、
全てのお話が終われば、じゃあね、またねって、また明日学校で会おうね、みたいな、そんな終わり方をするっていうのが、うん、まあ、共通のテーマやし、
はい。
ドラえもん自体がさ、ドラえもんとか F 作品自体がさ、
うん。
日常の中に紛れ込んだ非日常みたいな、そういうのが、
はいはいはい、はい。
少し不思議じゃないですか。まあ、その辺の、まあ、ルールを守りたいっていうことで、うん、ちょっと難しい話になったかなって、後年語ってますね。
なるほど。
今回はその三重詩という、モチーフと夢の中の冒険っていうところがテーマになってるので、
はい、うん、
結構ね、ファンタジー色がすごく強かったりとか、
うん、
まあ、中世のなんかヨーロッパの、なんていうの、甲冑を着て、
うん、
あとは剣と盾でこう、
うん、
戦い合うみたいなね、
はい、
まあ、そんな話が出てきたりとか、いうので、
はいはいはい、
一味違ったりしますね。割とショッキングですよ。のび太としずかちゃんが死んじゃったりもするし。
え？
で、また復活とかもするんやけどね。
ああ、まあまあまあまあまあ、そりゃ復活しなかったらもう終わりですから。
そうそう、そういうシーンが出てくるとかも割と衝撃的やったりとか。
は
い、
ええ
ー。まあ、このあたり、やっぱり、その SF 短編なんかもすごく書いてるようになってるから、
ご
先生の作品の中でも、こう演出の仕方であったりとか、はい、どういう風にしていったらこの物語が面白くなるかなっていうところもだいぶ苦心しながら書いていったんやなっていうのが、まあ、後年に、インタビューとかで残ってますね。で、このね、映画の、歌ね、世界はグーチョキパーという歌があるんやけど、それがね、また、いいんですよ。このあたりがね、1994年なので、僕小学生ですね。
はいはいはいはい。
のび太と無限三剣士、これが15番目の作品になります。
うんうんうんうん、
続いてどんどんいきますね。1995年いきます。
はい、
昔々神様と、てかこんなん多いですね、なんか、
うん、
神様とか多いですね、気を取り直して、昔々神様が天と地をお作りになった後、光あれとおっしゃいました。すると光が差して昼と夜ができました。神様は次々に魚や獣や虫たちをお作りになりました。そして最後に人間の先祖が作られたのです。のび太くんが作った本物そっくりの地球に何が起こったのか。1995年3月4日公開、のび太の創世日記という作品ですね。テーマ、主題歌は、さよならにさよなら、これ海援隊ですね。
おお、はいはいはいはい。
これね、旧約聖書の一番初めに出てくる、創世記というその、
はいはい、
神様がそのね、はい、世界を作りましたよみたいなやつが、さっきの予告に使われてるんですけど、
うん、
いろんなこと詳しいですね先生は。
そうですね、
うん、いろんなものをこのモチーフにというか、まあ、物語を書くというか、うん、
はいはいはいはい、
とかね、生命の進化であったりとか、知的生命体が発展させてきた文明の話であったりとかっていうのが結構テーマになっとって、すっごい、大きいんですよ、話が。物語が。
そうですね。
なんでこんな展開になったか。のび太が夏休みに観察日記つけようって言って地球を作るという。ね、子供サイズでしょ。
まあ、
やってることの壮大さがすごいけどね、これ。
中身がだいぶ、ですけど、はい。
そう。 で、のび太くんが作った本物そっくりの地球に何が起こったのかっていうことで、ね、はい、予告編のフレーズにもあったんですけども、本当にそんな話で、地球作るじゃないですか。で、はい、1回目は失敗して、星がね、こう爆発しちゃったりとかして、のび太なんで。
はい。
で、わー、ドラえもんってなって、もう一回やり直して、で、2回目はうまく作れたと。
うんうんうん、
でものび太が作った地球やからいつどこで何か失敗するかもしれないねとか言って笑いながらね、うるさいとか言いながら、うん、
はい、
でそこに生まれてきた生命を観察して日記つけていくっていう話なんですけど、
うわー、なんか
すごいでしょ。
あ、はい。
うん、で原始の時代、はい、原始人の時代がまず登場して、
うん、
で次ちょっと時間を早めてみようって言って今度何平安時代みたいなのが登場したりとか、
はいはいはいはい、
で外国はどんなことになってるだろうって言ったらこの西洋でねこう戦争が起こったり魔女狩りがあったりとかっていうのを外側から見てとかね、
うん、はい、
で最後のシーンまで行くと多分あれやね大正時代ぐらいまで行くのかな、
うーん、
日本でいうところの、
はいはいはいはい、
なんかなんていう飛行船か、飛行船とかでこう旅をして人類が、
うん、
新天地をこう探すために旅に出るぐらいのところまで行ったりとか、だいぶアカデミックな話で終わりますね。
うん。
で、その中で、ちょっとさっき言ってたこう、のび太がちょろっと失敗したおかげで、
うん、
実際の人類の歴史とはちょっと違う出来事が起こったりするんですよね。そのあたりもちょっと事件に絡んでくるみたいな。
はいはいはいはいはい。
うん。なんで、すごく特殊なのが、のび太たちは観察してるんですよ、ずっと、この話を。
はいはいはいはい。
なので、物語のメインの冒険に行かないんですよね。
ああ、そうですね。
外側からずっと見てるんですよ。うん、
はいはい。
で、そののび太が作り出した、この地球の人類たちの冒険とか、うん、そういうのをずっと映してるような映画なので、
うん。
だいぶ変わってますね、これね。
なるほど。
のび太の創世日記ね、16番目の映画。
はいはいはいはい。
ちなみに、この年に、藤子 F 不二雄先生、ドラえもんの、
はい。
短編作品で最後の作品をこの年に書いてます。なんで、晩年はもう大長編の方が、主軸の、連載になってるっていうところも、
はいはいはい
はい、藤子不二雄史的にはね、
うん。
重要ではありますね。
なるほど。
続いての映画ですけども、1996年ですね。
はい。
時は22世紀、銀河を離れ、遥か宇宙の果てへひた走るミステリートレイン。午前0時3分発、銀河エクスプレスが僕たちを今まで体験したことのない冒険の旅に連れて行ってくれる。さあ、みんなも一緒に星のレールに乗って夢の世界へ旅立とう。え？切符？なくても大丈夫。夢見る心があれば。ということで、1996年3月2日公開、のび太と銀河エクスプレスというお話ですね。これも海援隊の歌、はい、私の中の銀河っていうのがテーマソングになってますね。
はいはいはいはい。
銀河エクスプレスですよ。宇宙空間を走る蒸気機関車です。
ね
え。これを聞いてこうパッと思い浮かぶのは、
はい、
宮沢賢治の銀河鉄道の夜とか。
そうですね。
あとは松本零士先生の銀河鉄道39とかね。
はいはいはいはいはい。
ああいうお話ですよね。だから、うん、前回の創世日記がちょっと難しかったんで。
はいはいはい。
まあそれも含めて、その夢いっぱいの分かりやすい、こう、ワクワクがいっぱいのお話にしようということで、
うん。
銀河エクスプレスですね。
はい。
うん。ミステリートレインとかちょっと今風っすよね。
確かに。そうですね。
どこに連れて行かれるか分からないワクワクみたいな。
そう。
これね、好きな設定があって、
はい。
これ、もともと星と星の間はこうやって列車が走ってたんですよ。ドラえもん世界では。
うん。
だけど、廃線になっちゃったの。
ん？うん。
なんでかっていうと、どこでもドアが開発されたから。
ああ、ほんほんほんほん、はい。
だから、どこでもドアが一般化されるまでは、こうやって星と星の間を、銀河エクスプレスがね、こう行ってたんやと。
ほうほうほう。
うん。で、この配線を活用して、
うん、
なんていうか、レジャー、
うん、
こう観光産業に再利用しようっていうのが、このミステリートレインである銀河エクスプレスなんですね。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
さあさあさあさあ。だから、スネ夫がね、冒頭で自慢するわけですよ。ミステリートレインって知ってる、うん、みたいな。行ってきたんだよ、みたいな言って、そう。
はい。
で、のび太もドラえもんって悔しいよってなって、
うん。
で、僕らはこれで行こうって言って、宇宙の旅に行くみたいなね。
ああ、なるほど。
うん。こ これいいですよ、夜中にチケット握りしめてね、おかしいな、うん、来るはずだけどなとかって言って、夜中の裏山にね、のび太とドラえもんがこう立ってて、うん、来たって言って、うんうん、空からこの汽車が降りてくるシーン、すっごい綺麗、
すごい
ねえ、めっちゃワクワクしたなと思って、これをあの見た時のこと思い出してね、
はい、
うん、でその後まあ子供たちで銀河エクスプレスに乗って、うん、このどこに着くんだろうとかワクワクしながら行くんやけど、
はい、
ドリーマーズランドっていう宇宙のテーマパークなんですよこれが、
うん、
でいろんな星をこう旅していって、
はい、
忍者の星とか、
うん、
あとはガンマン西部劇の星とか、
うん、
あとはメルヘンの星とかね、
おー、はいはい、
そう、なんか立ち寄るところ立ち寄るところで、そういう本当にワクワクする夢と冒険のこの子供たちがすごい好きな感じの世界を順番に巡っていくって本当に楽しい映画ですよねこれ。
なるほど。
でこれちょっとまあもちろん子供の時は分からなかったんだけど、
はい、
後から知ったのが、この頃っていろんなそのさっき言ったみたいなこう地方活性化のために、
うん、
いろんなところにこのテーマパークを作るみたいな、観光産業で盛り上げようみたいな、
はあはあはあ、
まあ、そういう時期だったみたいで。
なるほど。
そういうのも、まあ、この作品が作られた、まあ、背景というか、
うん、
になってるんだなっていうのが、大人になって調べて分かりました。難しいテーマが結構続いたっちゃ続いたんですよ今までは
いはいはいはい、確かにそうですね。
まあそういうことはなしに、まあ楽しく見てるかなっていう感じですかね。すごいよ、ジャイアントスネ夫が忍者になって、この野山を駆け巡ってみたりとか、のび太がガンマンになってね、悪者を蹴散らしたりとか。
はいはいはい。
静香ちゃんがお姫様になって、おじ様のキスを待ったりとかね。まあそんな映画ですね。
はい。
はい。これが、1996年ののび太と銀河エクスプレスですね。
はい。
はい。で、次が、今回の紹介で最後になります。1997年ですね。
はい。
このお話、まあ、予告はもうあっさりしてるんで、ちょっと飛ばしちゃうんですけども、
はい、
1997年3月8日公開。
うん。
のび太のねじ巻きシティ冒険記。
うん。
という作品です。で、実はこの作品は、藤子 F 不二雄先生の遺作です。
はい。
はい。すべての F 作品の中で、これが一番最後に書かれてます。先生、この頃、まあ、今までも出てましたけども、体調がやっぱり思わしくないっていうのが続いてるんですよね。で、藤子プロの方にも出てこなくて、もう、お家の仕事場で、
はい、
まあ、仕事してるみたいなこともあって、ある日、
はい、
家族が呼びに行ったけど、返事がないと。で、様子を見に行ってみると、原稿の中で倒れてる先生が見つかって、そのまま、病院に運ばれて亡くなったという。なので、こののび太のねじ巻きシティ冒険記っていうのは、
はい、
本当に初めの方だけですね、本人、先生が書いたのは。で、連載も全2回で終わってしまうかと思われたんですけども、
はい、
こう、先生の部屋から、
うん、
第3回の原稿が見つかったと。
うん。
まあ、それで、まあ、この作品を終わらせてはいけない。っていうことになりまして、当時のチーフアシスタントしてはった麦わら慎太郎先生ってね、今、
はい、
今の、ドラえもんを引き継いで書いてらっしゃる、
うん、
先生、一番弟子みたいな人なんですけど、まあ、その方と、
はい。
一等に、今までずっと先生と仕事してきたスタッフの方、
うん。
が、まあ、力を合わせて、この作品を完成させるところまで持ってって。
うん。
で、公開することができたというのが、このねじ巻きシティ冒険記。
はい。
っていう話になります。うん。この時の、まあ、様子とかっていうのは結構いろんな本とかに載ってて、僕、はい、この麦わら慎太郎先生が書かれた、ドラえもん物語、藤子 F 不二雄先生の背中っていう本があって、それに当時のことが書いてあったりして、すっごいもう胸打たれたりとかしたんですけど。
はい。
なんか、まあ、これはね、もう亡くなった後なんでも何とでも言えるっちゃ言えるんやけど、
うん。
こう自分がもしかしたらこの作品を続けられないかもしれないっていうところもしかしたら悟ってたのかもしれないと、先生は。なので、この作品を、このアシスタントの人とかにもこのペン入れお願いしたりとか、背景書いてもらったりするわけじゃないですか。 その時も今まではもう大体もう何でも OK ですよ、大丈夫ですよって、いつもありがとうございますっていう感じだったのに、
はい、
もうすごく細かいところまで指摘してきて、今までにないぐらいいろんな指摘をされたらしいんですよね。で、なんて言ったかな、そうそう、藤子プロスタッフの皆さんへっていうことで手紙が、その指示書みたいなのが届いて、
はい、
まあ、毎日ご苦労様です、今回は特に大変だったと思います、深く感謝しておりますとか、
うん、
でもちょっとこういうところこだわりたいから綺麗に書いてねとかね書いてあったりとか、うん、で、あの、楽しく書きましょうとかね、お互い頑張りましょうみたいな手紙とかのところの最後に、
はい、
藤子プロ作品は藤子本人が書かなくなってからぐっと質が上がったなんて言われたら嬉しいですねみたいなことが書いてあって、なんでこんなこと書いてるんだろうって、うん、当時のスタッフは思ったそうです。
はい。
で、1996年の9月3日。
はい。
これ、岸くんもドラえもんの誕生日なんですよね。
そうですね。
そう。1996年の9月3日2時10分。
うん。
ね、肝不全で、62歳で亡くなりました。
うんうんうん。
うん。だから亡くなるその瞬間までもう原稿に向き合って。
はい。
そのまあ原稿の上にま倒れてらしたっていうところが、
うん、
まあすごく漫画家生命というか、
はい、
大往生だなっていう感じはするんですけども、
はい、
うん、まあそういう、そういう、こう、話をね、こうせずにはこういられない作品だなっていうことで。単行本としては17作目で、映画としてはパラレル左右記が入ってるので18番目になるんですけど、
はい。
まあこれが、まあ先生ご存命の時の最後の映画作品です。
はい。
で、主題歌をずっとね、担当してらした武田鉄矢さんも、まあ、これを機に、もう降りられて、
はい。
今回は、矢沢永吉さんが歌を歌ってますね。Love is You という歌を歌ってありますね。
うん。
で、こっから先の作品というのはもちろんね、先生亡くなってるので、
はい。
まあ、藤子プロのスタッフの方であったり、
うん。
まあ、いろんな人たちがね、このドラえもんを終わらせまいということで、
うんうんうんうん、
一作も欠かすことなく、今に至るまで作品を作り続けてるっていう、まあ、ことになるわけですけども。
はい。
まあね、もう原作者の書いてないドラえもんってどうなんみたいな話が、まあ今でも時々上がるんやけども、こういう話を聞くとね、この終わらせずに、うん、今までずっと子供のね、ために届けてくれた、このね、今も頑張ってらっしゃる皆さんって本当にありがたいなというか
。
こうやってね、今こういう番組をしていいんですよ、藤子不二雄先生とかって言ってんのもこの人たちのおかげでもあるので。
そうですね。
ね、そのあたりは本当に、これからね、生み出される新しい話なんかも、純粋な心で楽しんでいきたいなっていうふうに思います。
はい。
ちょっとそれちゃったんですけども、映画の内容は、
はい、
ねじ巻き。このねじ巻きっていうのがね、
うん、
命のネジなんですよね。生命のネジって書いて命のネジなんですけど、
うん、
それをね、こう背中にピトンってつけてくるくるくるって巻いてすると、
はい、
ぬいぐるみとかほら人形とかに命を吹き込むことができるんです。ネジ巻きシティっていう名前をつけて人形たちとかぬいぐるみたちの街を作ろうと。
うん。
うん、まあさっきの事情もあって、ネームとか、はい、企画とかもすごい細かく残されてたので、それを作って完成させた話なんですけども、正直、初めの展開だけが先生本人のあれなので、
はい、
ラストまでの話が、もともとこういう話だったのかは今でもわかりませんってスタッフさん言ってはるんですよ。ただね、すごく命のネジっていう存在がすごく大きくて、
はい、
からなんかだんだんこう話とかも膨らんでいって、
はい、
自分たち地球とかにね、
うん、
こう命があるのはなぜかみたいな、そんな話まで出てきて、なんかこう結果としてまあラストの作品にはなったんだけど、
はい、
まあ、ラストにふさわしいぐらいこの命とは何かみたいなところまでこう迫れるような、そういったシナリオになっててね、見応えはあります。
なるほど。
今回ちょっとね、紹介する内容が多かったので長くなっちゃったんですけども、まあ、1992年から1997年まで公開された映画を紹介しましたと。
はい。
まあ、次回以降も続けていきます。さっき言ったように、藤子プロの方が、
うん、
まあ、ドラえもんを終わらせまいということで、ね、
うんうん、
作っていかれた映画たちのお話に突入していきますのでね、
はい、
そのあたりも楽しく聞いていただけたらと思います。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
少し不思議ないと、この番組では皆様からの感想、反応、F 作品への愛お届けいただけましたら嬉しいです。宛先の方よろしくお願いいたします。
はい、メールアドレスは fushigi7110@gmail.com、 ツイッターのアカウント名は少し不思議ないと、ハッシュタグはハッシュタグ不思議な、不思議はひらがな、なはカタカナで検索してみてください。
はい、それからお名前だけで送っていただけるお便りフォームの方もご用意しております。ツイッターのプロフィール欄もしくはエピソードの概要欄の方にリンクがありますのでご活用ください。というわけで少し不思議ないと終わっていきます。皆様次のお話でお会いしましょう。さようなら。
またねー。